皆さんおはようございます。よくいらっしゃいました。今日は20歳の、ね、お祝いということで、ケイキ君に特別賛美をしていただきましてありがとうございました。あんだけ弾けて歌えたら気持ちいいだろうなと思ってね、聞いてましたけどね、本当に神様が与えてくださった素晴らしい賜物がね、生かされていることを感謝ですね。今年といいますか、まあ、去年の12月からもうすでにですね、新しいシリーズ「新イエス」というシリーズを始めておりますけれども、先週から、まあ、今年の御言葉をね取り上げてお話をしております。まあ、なぜこの「新イエス」というテーマでお話をしているかということについては、これまで何度かお話ししてまいりましたけれども「さよならキリスト教」というテーマでお話をして、昨年いたしましたけれども、そこで気づいたことは、この日本にキリスト教の形は伝わっているけれども、その本質が伝わっていないんじゃないかということが、まあ、これは私自身の気づきとして与えられたものですけれども、まあクリスマスなんてのはもうその典型で、クリスマスという、まあ、お祭りというか行事は浸透してますけれども、キリストの誕生日だということは、まあ、伝わっていないというかね、なぜ祝っているのかということはわからない。まあ、その辺はこう日本人らしいところなんですよね。その本質的なところは あまり問わないというのが、まあ、この国民性じゃないかと思いますね。まああんまり深いことは考えないでっていう感じがありますね。まあ、それでも生きていける環境にある国なので、まあ、そういうことになってしまったのかもわからない。その辺はよくわかりませんけれども。まあ、そういうこともあって、今年はよりね、このキリスト教の本質であるイエス・キリストについて、掘り下げていこうじゃないかということですが、キリストは決して過去の偉人、教師、宗教家ではありません。私たちと今も共におられる神であるというのが私たちの信じているところでありますけれども、まあ、この新イエスの目的としてはですね、まずイエスを知りましょうと、まあ、イエス、私たちはまあもちろんそれぞれがいろんな仕方で、あるいはこれまでの経験や学びの中でイエスについて知っているわけですけれども、まだまだ知り足りないね、というか、まあ本当にごく一部しか分かっていない、あるいはもしかすると少し、まあ間違ってはないかもしれないけれども、偏った見方になっているかもしれない。そういうところをこう修正して、より正しく、より深くイエスを知っていきたいというですね、まあ、本当私自身の願いも込めてね、これを目指していきたいと思うんですね。そして知るだけじゃなくて、イエスは私たちと共におられる神ですから、この方を体験していきたいわけですね。より深く、また今までとは違う形でこの共におられるイエスを体験するということを目指していきたい。そしてその結果としてというかね、その延長線上に私たちはイエスのようになっていくと、まあ、これはイエス様自身が私たちに願っていらっしゃることですね。私たちは信者ではなくて弟子なわけですから、イエスのようになろうというですね、その思いでイエスを信じているわけですね。ですからこのイエスを体験することによって変えられてイエスのようになっていくと、だから来年の今頃は皆さんちょっと雰囲気変わってなきゃいけないですね。よりなんかちょっとイエス様に近づきましたねみたいなですね、まあ分かるかどうかですけども、まあ、でもそういうことを目指していきたいですね。でそれは個人としてもそうですけども、教会としても、教会がキリストの体と言われてますからね、共にこのキリストを目指していくというか、キリストのようになっていくと、まあ、キリストをイエスを知り、イエスを体験し、イエスのようになっていくということを、まあ、今年の目標としているわけです。で、まあ、御言葉、今年の御言葉としてね、この有名なヨハネの福音書14章の6節を挙げているわけですけれども、イエスは言われた、私は道であり真理であり命である、私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。まあ、新イエスのシリーズとしては最もふさわしい御言葉じゃないかと思いますが、でこの5日の先週のですね、新年礼拝においては、 この御言葉の一番冒頭のところです。私は道であるというこの部分についてお話をいたしました。で、先週お話ししたところの若干の復習になりますけれども、この私たちが読んでいる聖書では私は道であるというふうに訳されていますけれども、原文ではですね、この道という単語の前に定冠詞、英語でいうとこの the がついているんですね。 the way であると、つまり私だけが唯一無二の道だということをイエス自身が宣言しているわけですね。だとすると私は道っていうよりも私が道っていう方がより日本語の表現の仕方としては、原文に近いんじゃないかなと思いますね。そういう意味で、私が道であるという、ただがっていうとちょっとなんか強い感じはしますけれどもね。ただ原文のニュアンスとしてはそちらが近いんじゃないかと思いますけれども、でイエスはですね、道を示したわけじゃないんですね。こっちがいいですよとか、こういう道がありますよっていう、その方向性というか道を示したわけではなくて、私が道っていうわけですね。ご自分が道になられたということですね。それは、どういうことによってかというと、私たちは本来創造主である神とつながっていたわけだけれども、それを我々の罪によってその道を破壊してしまった、自分自ら立ってしまったわけですね。それを神のもとから来られたイエスが自分で私たちの身代わりとなって死んで、この道を回復してくださった。まさしくイエス様、イエスご自身が道となってくださったわけですね。そしてよみがえって、その自ら作った道を渡り初めをされたわけで、私を通っていけば父のもとに行くことができるよということを示してくださったわけですね。そういう意味でイエスは道になられたというかね、イエスそのものが道だということで、あります。で、私たちはこの道にとにかく道を歩んでいけばいいわけですね。イエスの上を踏んでいくと、踏みしめていくんだと。で、先週はこの、より体重をかけなさいという話をしたんですけどもね、これは信頼しようということですね。イエスに体重をかけていく、イエスを信頼していくと、いうことが、そうしていけばですね、私たちは間違いなく父のもとに至ることができる。で、この世界の中で私が道だと宣言した人は誰もおりません。こっちがいいですよとかあっちがいいですよっていう人はたくさんいますけどね。でもイエスは私が道だとおっしゃった。で、今日はその次ですね。イエスは私は道であり真理であると言われたんですね。だから今日は真理の話ですけれども、実はこの真理という言葉の前にもちゃんと定冠詞がついてるんですね。日本語にはね、定冠詞がないですよね。ザっていうのが、英語を使うときに一番難しいのは、どこでザをつけるか、どこでアをつけるか、つけるかつけないのかっていうのがですね、非常に難しいです。英語圏の人は特に考えないで、普通にザをつけたりアをつけたりつけなかったりしますけど、で前にも僕は聞いたことありますけど、その違いはどうやって分かるのって言ったら、いやそれはよく説明できないっていう、なんか感覚らしいですね。もうそういうふうに育つから、自然に出てくるんだそうですけども、で、ギリシャ語はもう非常に厳密に定冠詞をつけるかつけないか、普通の冠詞をつけるかつけないかっていうことが、その表現の一部として、しっかりそこが分かたれてるんですね。で、イエス様はここで私はザ・ウェイであるし、ザ・トゥルースであると言われたんですね。ギリシャ語では真理はアレセイヤーっていうんですけども、アレセイヤーっていう、なんか広島弁っぽい感じ、すぐに覚えられましたけどね、道はホドスっていうんですよ。歩道みたいでしょ、ホドスっていうんですよね。すごいね、このヨハネの14の6は、ね、ギリシャ語を勉強するのにはね、いい言葉なんですよ。これ全然関係ない話ですけど、ホドスもアレセイヤも次の命は造営なんですけど、全部女性名詞なんですよ、ギリシャ語においては。女性名詞の定冠詞はヘなんです。 ヘイホドス、ヘイアレセイヤ、ヘイゾウエイっていうんですね。でギリシャ語で言うとなんかちょっと力入らない感じなんですけど、ただ全部定冠詞が1個ずつついてるんです。まとめてついてないんです。私はザ道であるし、ザ真理であるし、ザ命って言われてるんですね。私しかないって自分で宣言してるんですよ。もうこれだけでもなんかしびれますね。私は真理だとはっきり宣言されているわけです。ザがついてるんですね。で真理っていう言葉については、まあ、私今日真理のお話をするということはもうだいぶ前から決まってたんですので、いろいろと真理について調べたり学んだりしてますけど、まあ、哲学の中ではねよく使われる言葉なんですけども、昔から使われている言葉ですけど、まあ、例えばウィキペディアだかな、これ確実な根拠によって本当であると認められたこととかね、ありのまま誤りなく認識されたことのあり方とかって書いてあるんですけど、まあ、よくわからないんですよ。で実は真理の話はもう紀元前からいろいろこう議論されてきて、最近では真理論っていう、真理とは何かじゃなくて真理を扱う前の段階のいろいろ学問とかもあるんですね。だからまあ人類真理にこう振り回されてきた感じはあるわけですけれども、まあでも結局真理というのは何かというと、まあ誤りがないこと、矛盾がないこと、守備一貫していること、完全であること、不変である、変わらない、そして不変というのはいずれにおいても正しいということですね。そして絶対的である、相対的ではないですね。まあそういうふうな定義がまあこういくらでもこう続いていくわけですけれども、で聖書が言っている真理といわゆる哲学で扱っている真理っていうのはちょっと概念が異なってはいるとは思います。まあ、イエス様がここでおっしゃった私は真理であるっていうのはもうまあ、これら全てのことを含んでいると言ってもいいと思うんですね。私は誤りがない、私には矛盾がないし、私は守備一貫しているし、私は完全だし、私は変わらないし、私はいずれにおいても私のままだし、私は絶対的だと、そういうふうにおっしゃったという理解していいんじゃないかと思うんですね。そういう意味で私は真理なんだと、私がです、これもね定冠詞だからね、私が真理だと。で真理ということはですね、私が真理ということはそれ以外は真理じゃないということ、真理は絶対的なものだから他にはないんです。私が真理ってイエス様は断言されたということは、私以外のものは真理じゃない、こうはっきり言われてるんですね。もしそうじゃなかったら世紀の大ペテン師ですよ、ある意味。私は真理だって言って、ね、イエスの言葉が間違ってる、イエスの行いが間違ってる、イエスの存在によって混乱が起こっている、イエスの存在によって、この世界が歪んでいくとすれば、それは世紀の大ペテン師ですけども、確かにイエスがこの地上に生まれ、まあ、この後ともお話しますけれども、イエスが語ったことやイエスが行ったこと、イエスが、残した全てのことは未だに何一つ変わらないんですね。何一つ否定されないし、あれはおかしかったとね、あの教えはダメだと、あれについてったらこんなになったじゃないかということは何一つない。そういう意味からすると、いまだにイエスは私が真理であるということは生きてるわけです。これは大変なことだと思いますね。でイエスは、まあ、これ道と一緒ですけども、真理を説明したんじゃないです。真理とはね、まあ、もちろんイエスの言葉の中に、さまざまな教えは含まれてますけど、それ全部真理ですね。でイエス自身が真理だから、イエスから出てくるものは全て真理ということです。そんなことを言った人は人類史上どこにもおりません。私が真理だと言った人は誰もいない。真理は求められてきましたけれども、イエスは自分が真理だと明言されたんですね。でイエスは真理であるということは、今もちょっと言いましたけど、イエスの言葉は真理ということです。そもそも真理の人が喋ってるから、その中身は全部真理、全部正しいということですね。でイエスの教え、イエスの言葉はいくつかに分類されていって、 でこれは今年これから少しずつお話ししていきますけれども、イエスの説教ですね、イエスの教え、有名なところではマタイの5章から7章の三条の水訓ですね、そして、ヨハネの福音書の13章から17章にまとまっている最後の晩餐の説教、長い長いお話ですけれども、これらのイエスの言葉、お話一つ一つ一切誤りや矛盾がない真理ですからね。またそれだけではなくて、イエスは例え話でいろんなことを説明されました、教えてくださいました。特に神の国について例え話を用いて話してくださいました。これらも誤りがありません。守備一貫して完全です。で、失われたものについてのね、例え話とか、まあ、例え話はいろんな種類がありますけれども、この例えというのはいくらでも解釈できるというかね、どのようにでも聞く人によってその意味が変わってくるはずなんだけど、イエスの例え話によって誰かがつまずくということはないんですね。イエスの例え話は聞く人すべてにその、まあ、もちろん、理解できないユダヤ人たちはいましたけども、その教えの中身を間違いなく私たちは、受け取ることができる。またイエスの会話もそうですね。イエスは反対者との会話もなさったし、またサマリアの女や あるいはファリサイ派の学者とも話されました。でもそのイエスの会話も真理、ザーカイとの話もそうだし、つまりイエス自身が真理だから、イエスから出てくる言葉は全て真理であるということですね。そしてまたイエスの行動も真理である。でこんなことまあ当たり前のようなんですけど、なぜ私がこんなことを言ってるかというと、自分自身のことと比較するとよくわかるんですよね。私も散々これまで65年間いろんなことを言ってきましたけど、真理じゃない話の方が多分多い、だいぶ、まあ、別に講談で嘘を語ってたわけじゃないですけども、間違うこともあるしね、まあ、嘘もちょっとついたし、誤解されたこともあるし、つまり私たちの口から出てくる言葉は誤りがあるでしょう、必ず、ね、完全じゃないじゃないですか、不完全じゃないですか、だから時々もうちょっと誰にも喋らないでいようとか思うことないですか、なんかね、あんな風に思われるんだったら嫌だなとか、ね、一生懸命話したけど何も分かってくれなかったなとかあるでしょ。イエス様はそういうの一切ないんですよ。イエスの言葉は真理だから。もちろん私たちはそれは記録されたものとしてしか読んでませんけれども、ね、一部しか読んでないけれども、でもその言葉の中に一切誤りや矛盾や、あるいは人を傷つけることや、ね、つまずかせることはないんですよ。それは恐るべきことですね。そしてもちろん行動においてもそうです。私自身の行動をね、この振り返って、私の行動はとても真理だったと思えない。散々、まああんまり言えませんけど、ここで大きな言えませんけど、間違ったこともねしてきたし、あるいはこれからもするかもしれないし、でもイエス様の行動には一切誤りもあるいは無駄もないんですよ。ね、罪人たちの友となられて、ね、それは神に見捨てられた人は誰もいないよということをわずかに短い人生の間に少しでも伝えたかった。でこれ全然関係ない話ですけど、イエス様の交渉外というと皆さん大体3年半って思ってますよね。どこ行っても3年半って言うんですけど、なんで3年半っていうか知ってます？なんで3年半っていうか知ってます？誰も記録してないですよ、ね、どっかにイエスの記録が3年半って書いてあるみたいな。これはですね、ちょっと皆さん混乱させるかもしれませんけども、ヨハネ福音書の中に杉越の祭りが3回出てくるんですよ、ね、つまり3回出てくるってことは、イエス様は杉越の祭りってお正月だから、3回正月を経験してるから、3年だろうということなんですけど、 ヨハネ福音書には全部祭りの話なんです実は、ね、ヨハネ福音書っていうのは、イエス様がもう亡くなられてもう何十年も経って約紀元100年ぐらいに書かれてイエス様の話をヨハネの弟子たちがまとめたものと思われていて、その要するに歴史的にイエス様はこの時水越しの祭りに行かれました、 こうでしたっていうこの時代を時間を経て、なんていうか時間を記録したものじゃないんです。だから設定として水越しの祭りができてくるだけであるので、だから現代の聖書学者がこのヨハネの福音書を持ってきてイエスの交渉が3年半だという人は誰もいません。例えばマルコ福音書を読んだらイエス様の生涯って1年ないんですよ。皆さんマルコ福音書を読んでみてください。マルコ福音書には水越しの祭りは1回しか出てこない、最後の晩餐の時しか出てこないんです。なのでもしかしたらですよ、イエス様の生涯って半年ぐらいだったかもしれないですよ。交渉外突然大工を辞めてね、正月事前にお話ししましたけども、萎縮だった可能性もあるんですけど、萎縮を辞めて、弟子たちを集めてガリラヤで神の国を語り始めて、で奇跡を行って多くの人が集まってきました。でユダヤに行ってエルサレムで、ロバに揺られてサレムで十字架にかかって死にました。でこの期間ですね、私は3年半とは思えないです。もっと全然短い感じ、多分1年ないと思う。皆さん、いやいやもっと3年半あると思います。いや先生いきなり3年半崩さないでくださいと、これまでずっと3年半って信じてきたんで、いやだから別に構わないです。3年半でも記録がないからね、どっちかは分からないです。ただ私が何を言いたいかというと、このイエスの生涯って、いわゆる交渉外ってすっごい凝縮してるんですよ、でもしかしたら1年未満だったかもしれない話が4つの福音書に残ってるんです。皆さん去年1年の行動を誰かが本にまとめたとして4つの福音書ぐらいになりますか。ここであんな話をしたとか、ここであんなことをやったとか、ならないでしょう。ならないでしょう。ならないです、なっても5ページぐらいいいとこ5ページ、下手したら3ページぐらいかもしれない、でもそのわずかな期間にイエスが言ったことややったことがものすごい影響を与えて、そして弟子たちの心や人々の心に残って聖書になってるわけですね。だそのインパクトっていうのはもう計り知れないですね。だからイエスの行動は聖書に書いてあるのはそれでもごく一部ですけれども、罪人たちの友となって弟子を集めて弟子を育てたり、あるいは奇跡や癒しを行ったりしてますね。でも、もしかしたら分刻みで、時間刻みで次から次へといろんなところに行き、いろんな技を行い、いろんな話をされたんじゃないかなって気がするんですね。でそして最後に人類の私たちの罪の身代わりとなって神の裁きを受けられました。それも真理なんですね。イエスの真理の技がの集大成が十字架です。イエスの行動も真理そのもの、一切過ちはないし一切無駄はないし一切、私たちにとって不必要なことはない。全てが、もちろん交渉外の間とその以前もね、その以前の生涯も無駄な生涯ではありませんけれども、いわゆる交渉外に入られてからのこの短い期間の間のイエスの行動や言葉は全て完全なんです。だからこれが記録されて残っているわけですね。そういう意味でイエスは真理であると。でイエス様自身がね、すごく気になることを言われてるんですね。真理ということを学んでいく中で、一つのキーワードになると思うんですけども、私の言葉にとどまるならばあなたたちは本当に私の弟子である、あなたたちは真理を知り真理はあなたたちを自由にするという、 皆さんもねよくご存知の言葉だと思いますけども、真理はあなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にすると。イエス自身が真理ですけどね、イエスを知ることによってあなたたちは自由になるんだと。でイエス自身確かに自由なんですよ、自由なんですよね、欲望からの自由。マタイ福音書で自らおっしゃってますけれども、何を食べようか何を飲もうか何を着ようかといって思い悩むなと。イエス様がこの自らの人間としての欲に苦しまれたことはありません。それを一番最初に証明したのはあの悪魔のによる誘惑のところですね。石をパンに変えてみろ、ね、この屋根から飛び降りてみろ、私にひれ伏してみろと言われたけども、イエスはその誘惑を御言葉によって退けられた。イエス様自身人間、私たちと同じ人間になられたけれども、この人間が本来持っている欲望から自由だったんですね。私たちはそうではない、その欲望に、縛られて時に負けてしまっている。また家族からも自由だったんです。もちろん、30歳に交渉外を始められたのは間違いないんですけれども、それまで自分の家族を大切にされて家族のために生きていかれましたけれども、その交渉外に入った瞬間にその家族から切り離れて、そして私の父の御心を行う人が私の兄弟姉妹私の母だという、ちょっとクールなようだけれども、でもイエス様はこの地上のその家族から自由だったんですね。私たちは時に自分の家族にとても縛られ影響される。それは良い意味で自分の家族のために生きていくということは素晴らしいけれども、時にその家族の関係性の中で自ら苦しんだり、あるいは悩んだりすることがあるわけですね。でもイエス自身も家族から完全に自由でしたね。またお金からもちろん自由ですね。イエス様はまあお金はもう弟子に預けて、まあ、ユダが持ってましたけども、で貧しいものは幸いだって言われたんですね。貧しい人々は幸いだと、金なんて持ってない方がいいよって言われてね。あるいは病からも自由ですよ。病むことからも自由だった。私たちは病むことを恐れますけれども、イエス様は病むことすら恐れてない。で自由であるというのはどういうことかというと、恐れてないということなんですよ。恐れてないんです。イエス様は病むことを恐れてないんです。だからこのマルコ福音書の冒頭に出てくるあの重い皮膚病を患っている人がイエスのところにやってきて、御心ならば私を清くすることをおできになりますとうやうやしく願った時に、イエスは手を差し伸べてその人に触れたと書いてある。その人の病を引き受けてもいいと思われてる。病むことを恐れてないんです。それよりもこの重い皮膚病を患って神から切り離されてしまったと思っている人に対する愛情の方が勝ってるわけですね。自由ですから、人からの評価も全く気になってません、ね、罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅さず、正しくお裁きになる方にお任せになりましたとペテロは言ってますけれども、まあ、人から何と言われるとそんなことは全く視野にもかけなかった。みんなが何と思ってるかとか、ね、どう言われてるかとか、そんなこと全然気になってないです。皆さんどうですか。自分がどう思われてるかとか、どう評価されてるかとかね、あの人が自分のことをどう言ってるだろうかとか、そんなこと気になってませんか。もし気になってたとしたら自由じゃないんですよ。それは自由じゃないんです。不自由なんです。正しくお裁きになる方にお任せしたっていうのは、つまり神が私をどう見ていらっしゃるかということだけがイエス様の評価軸だったから、ね、他に何と言われるとそんなことはどうでもよかったです。自由、まあ、徹底的にイエス様は自由な、なぜかというと真理だからなんです、ね、つまりですね、真理っていうのはこの なんかこう堅苦しい感じがするんですけど、 一見ね真理っていうと、でも実は真理がの中にいるということは本当の意味で私たちを自由にするんです。真理という囲いの中にいるならばその中は自由なんです。でも真理がなかったら私たちはそのどうすればいいか、どこまで行けばいいか、何をどう判断すればいいかということが分からないから不自由なんです。恐れがあるんです。不安があるんです。でイエスは自ら真理である方ですから当然自由なんだけども、私たちにもそれを示してくださったんです。あなたたちねと、本当に自由なのかと、あなたはいろんなことにとらわれてませんか。自由の反対は束縛ですからね。精神的に束縛されてませんか、貧しさから、あるいは評価から、あるいは愛情から、あるいは関係から、あるいはお金から、さまざまなものから束縛されてませんか。真理を知ったら自由になるよ、そんなことどうでもよくなるからね。この短い交渉外の間にイエス様は私たちに見せてください。だイエス様の生涯読んでて、いや窮屈で大変そうだなと思う人はいないですよね。特にもちろんイエス様は律法からも自由でしたからね。律法は完成してくださったけれども律法からも自由、本当そういう意味では私自身このね真理であるイエス様を知ることが自分自身を自由にしていくっていうことにつながると思うと本当に魅力的な感じしますね。私は結構自分は自由だと思ってるんですけどね、自由だと思ってますけど、まだまだ多分イエス様の目から見たらお前何をそんな、拘束されてんだと不自由な生き方してんだと多分思われてますよね。でもですね、その真に自由な方が私たちのために不自由になられたという、ここがこの、イエスの素晴らしいところです。本来神であった方ですからね。そう、本当に本当の意味で自由な方が私たちと同じ人間になられてるんです。だから不自由になられてるんですよ。神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとはせず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり人間と同じものになる。無になってる。神様であった方が人間になったらどれだけ不自由かと思うんですよね。なったことはないか分かりませんけど、ものすごい不自由ですよ。でもあえてその不自由を引き受けられてるわけですね。それは何のためかと、私たちの罪を背負うためですね。人間の姿はへりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで不自由。十字架は最も不自由な姿ですよ。最も不自由な姿でしょ。もう全く身動きが取れない、あとは死ぬだけという最高に不自由な姿にイエス様はなられてるんですよ。私たちを自由にするためです。私たちを自由にするために自らは最も不自由な姿を選ばれている。ここにイエスの素晴らしさがありますね。そのイエスの弟子であるパウロ、私このずっとこの説教を考えながらさっき賛美している中でふっと思ったんですね。ふっと思いついたんです。パウロ同じこと言ってるなと思ったんですよね。コリント書の第1の9章の19節で有名な言葉ですけど、私は誰に対しても自由なものですか。パウロはキリストの弟子ですから、イエスの弟子ですから、私は誰に対しても自由なものですと、全ての人の奴隷になりましたと。誰に対しても自由なものですが、全ての人の奴隷になりました。できるだけ多くの人を得るためですと。だからパウロの師であるイエスは本当に自由な方であったけれども、パウロを救うために、全人類を救うために不自由になられたんだから、自分もキリストのためだったら不自由になって当然じゃないかって言うんですね。このキリストの、イエスの弟子であるパウロの、 真骨頂の言葉かなという気がしますね。イエスのためだったら、神のためだったら、私たちは不自由を甘んじて受ける。全てにおいて自由だけれども、まあこの、なんとなく自由なのか不自由なのか分からなくなってきたような話ですが、まあでも今日のテーマはです、これですね。私が真理であると、イエスは言われました。私が真理である。だから私たちはイエスと共にあるということは、真理を内に持って生きているということです。真理がここにあるんですね。これ以上に私たちにとって安心なことはないし、だからこそ自由になれるんです。真理であるイエスが。だからもし少しでも私たちが不自由だと思ったら、真理であるイエスに立ち返らなきゃいけないんです。真理であるイエス様、どうぞ私を自由にしてくださいと。なぜ私はこんなことに不安を思い、恐れを思い、拘束されなきゃいけないんですかと。そしたらイエス様が、いやそれはねと、あなたは真理を手にしてないからだ、そう言って私たちを真理の道に導いてくださると私は信じるんですね。道であり真理である方、その方を私たちは見上げて歩んでいくわけです。お祈りしましょう。天のお父様、私が真理だとイエスは宣言なさいました。この世界に私が真理だと宣言した人は誰もおりません。あるいはいたとしても、それは真理ではなかったということを歴史が証明してきた。しかしイエスが真理であったことを覆す証拠は2000年経った今も何一つありません。いや、イエスの生き方に従い、イエスの教えに学び、イエスの行動に私たちが従っていくときに、本当の意味で私たちは幸せになり、また自由になります。イエスは真理であります。今も変わることはありません。私たちはこの今生きているこの世の中で、さまざまな教えにもて遊ばれている、混乱している、また悩んでいる、何が正しいのか迷っている、そんな時にイエスこそが真理である、本当にここに立ち戻って、イエス様の真理を深く知り、そしてその時に味わう本当の自由を謳歌するものとならせてください。混沌としているこの時代だからこそ真理が必要です。この国の人たちに、また世界の人たちに真理が必要です。私たちをまたこの真理を伝えるものとして、あるいはパウロのように、キリストがそうされたように、自由なものだけれども奴隷になる覚悟を持って人々に仕えていくことができますように、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。仰ぎ子稲が湧くは、我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、 父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同と共に豊かにありますように。アーメン。では本日の礼拝をこれで終わります。ようこそおいでくださいました。